私たちは本当に心が閉ざされているな、その原因というのはやっぱり神様の愛が閉ざされて見えない。そうするとなんでこうなんだ、でもそこに答えがない。そうすると裁いて滅びるしかない、そこに陥っていく。 ある一人の若い小説家もそうだったんです。初めの頃世界が滅んでいく、そういう小説ばかり書いている。どうしてかというと、もう世界はあまりにも理想からかけ離れていっている。もうこんな世界は滅びるしかない、まあ、もちろん一人の人間がじゃあ滅ぼそうっていうことはできないので、せめてまあ想像の世界の中でそれを実現し、まあ、またそれがメッセージになって、この世界はもう滅びるような世界なんですよという、それをせめてみんなに伝えたい、そんな、本当に沈んだ思いを持っていた。ところがその人がイエス様に出会いました。そして神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださった。それは神を信じ、御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。自分が壊れてしまえばいいと裁いていた世界を神様は愛し、十字架に御子をかけてまで守ろう、滅びから救おう。いい意味でびっくりしたんですね。彼は、まあ、世界が滅ぶその小説をいろいろ書いていましたから、核兵器のことも、まあこのままいったら核戦争で滅びるだろう、どういうふうに滅びていくのか、まあ、小説でリアルに書いていくためにいろいろ調べたんです。そうすると、まあ、放射能で人間が全部死滅する、その後世界はもう再生不能になると書こうとして調べていくと、実は放射能に半減期があるって知ったんです。長い時間で半分にその力が減っていく、さらにまた何年かで半分に減っていくなんですけども、しかし彼もまたそれでびっくりした。破壊する物質にさえ害を与えないものに変化し、大地が回復するというプログラムが初めからある。もう再生不能になると思っていたら、いやそうじゃないよ、長い時間かかるかもしれないけども回復するんだよ。またそこでびっくりした。確かに神様は一人も滅びないで永遠の命を得させようとされている。やっぱり神様は世界を愛しておられる。どんなに人間が愚かでもそれを全部分かって全部許し愛してくださる、そんな大きな愛があるんだということを、そのことを知って、それからは世界を壊している場合じゃない、この方を伝えようと変えられていたって言うんです。神様に愛されない人は一人もいない。たとえどんなに閉ざされ、困難の中に置かれ、本当にこの人を変えられるのか、そこに神様の愛を与え、神の癒されると語ってくださる。もう今は天国に変えられた私の恩師ですが、韓国から始められたキリスト教系の異端の信者、私もそこのから救われた一人ですが、この救出する働きをずっと続けておられた。そのことのために先生ご自身も何度も命の危険に遭う、まあ韓国の先生からも聞かれるんですね、なんでそんなされるんですかと。そうすると恩師はこう言われたんです。聖書には神はその一人を賜ったほどにこの世を愛された、それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである、そう書かれています。そこに御子を信じる者は一人も滅びないで永遠の命を得るためである、ただし異端の信仰を持つ者は除く、そんなことは書いてません。もちろん犯罪者を除くとも書かれていません。神様の愛に例外はない。 神様すべての人を救われる。だから私は統一教会の人たちに福音を伝えるんです。この御業をイエス様は表そうとされている。それでイエス様はこう言われました。五節を出してください。そして一番下にあります。その一番下の五節をご一緒にお読みしたいと思います。五節。
私はこの世にいる間は世の光である。
その光は神様が全ての人を愛する、例外なく愛する、そのことを照らす光です。本当に私たちはこの愛が見えているでしょうか。その光によって自分を、また多くの人見てるでしょうか、また私たちは本当に自分の隠された闇があるということを、あれはどうしてこうなるんですか、その人に将来を与えようとしない、また自分自身でも将来を与えようとしない、裁きの闇の心があるということをイエス様が照らしてくださって、いやそうではない、神様の愛の御業がそこに現れるんだよ、神様は全ての罪を嘆いて、それから救われるようにと御子を与えてくださる全く愛のお方だよ。その愛がなくなると、光が消えると、滅び裁きしかない。また自分たちが裁いてその人を救うどころか、愛を失わせるようなそんな悪の働きがある、それも見えなくなる、そして何も見えなくなると、そこを必要とせず神様を求めることがない。だからこそ絶えずイエス様がどんな愛を持っておられるのか、こんなところに、こんな状態に本当に神様おられるのかという時に、私たちはイエス様の光を見て、いや、ここにこそ神の御業が、神様の愛が表されなければならないと、滅びのところにこそ誰もが愛を失い、全ての人を救おうとされたイエス様をさえ罵る、それほど愛の失われたそのところで、イエス様彼らをお許しください、愛を消すことがなく、いやむしろそのところで本当に愛が現れたということを、私たちはそのことを知って沈黙から立ち上がる力をこの方与えてくださると本当に信じていきたいと思うんです。そしてその愛の力は本当に私たちを立ち上がらせるんだ、この力だけがそういう力を持っているんだということを信じるものとならせていただきたいと思うんです。実業界でコンサルタントをしていた人が、これまでに受講し、また教えた健全な経営に関する講義を振り返っていくと、この人クリスチャンなんですが、聖書は愛することが人生で最も重要だと教えているのに、自分が出た講義で、この愛することが最も重要だと教える講義は一度もなかったと、はっと気がついた。まあ、そこで、ある集いの時に、まあ、その愛をテーマにして、皆さん、愛されていると感じるのはどういう時ですか、まあ、それを伝えるようになっていった。大体上がるリストはこんな感じです。熱心に話を聞いてもらえる時に愛を感じます。自分が大切な存在だと感じさせてもらえる時です。まあ、聞いてもらえるって、自分が本当にあなたは大切だよと思われているのは、そういうことです。まあ、他にも なんかちょっとした親切をしてもらう、贈り物もらう、励ましてもらえる、心配してくれる、電話かけてくれる大切な存在だ、そういうことをされたら愛されてると思います。